しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回ですね、テーマはですね、新しいことを試す、という話はね、しごくりの話でしていますが、その試すことが楽しいかどうか、それは実は型として学びとしてるんじゃないか、ちょっとややこしいですが、要は新しいことを、試すっていうことは、その才能先天的なものとかではなく、要は学びですね、後天的に獲得して、そしてですね、そういう型がある人は学びを楽しんで、でそうでない人は学びを楽しみづらい、絶対できないってわけじゃないですよ。なんでその型を得ていけばいいんじゃないかなというですね、話をしていきたいと思います。まあ仮説ですけどね。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回のテーマはですね、新しいことを試す、楽しいと、試すこと楽しいこと、そういうですね、まあ新しいことをやるのが好きなんだというわけですが、それ実はまあ好きっていう部分はもちろんあるんでしょうが、どうなんでしょうね、半分ぐらい、わかんないですね、もしかしたら8割そういう型があって、その型に応じているだけではないか、要は無意識下で、なんかそういうもんだと思ってやっている、だけというと怒られるかもしれませんが、まあやや乱暴にね、だけなんじゃないかなってっていう話をしていきたいと思います。だから、結論としてはですね、だから才能とか先天、まあ才能と言われる先天的なものって意味ですかね、この場合はね。ねえ、才能ってことはやめましょうか。つまり、その生まれる、おぎゃーと、生まれる前から、その資質と性格というみたいなもので持っていて、この新しいところもね。もちろんそういうのもあると思いますが、そういうのもあると思うんだけど、でも実際は、新しいことをやるってことをやってみて、楽しいって気づいて、だったらやっていこうねっていうように、要は試すことが面白いよってことを学んだということがあるので、まあそれを型と言ってますが、楽しめているんじゃないのかなっていう話です。だから、なんだろう、学べるので、なんだろうその諦めるっていうか、自分はよくこの、まあ僕も言ってるんですけど、向き不向きはあるよね、誰にでもそのなんか起業とかを、新しいことをどんどんやれってことを言ってないつもりなんですけど、はい。そのあたりなんかちょっとズレがあるといけないんですけど、じゃあやるなってことでももっとなく、やりたい程度に応じてやってくださいみたいなね。曖昧というかね、もうそういうメッセージになりませんか。主張としてはそうなんで、実際にはね。なんだけど、もしやりたいんだけど、そういう性格じゃないよなっていうね、リスナーのあなたがどうか分かりませんが、なんかそういう方もいらっしゃるんじゃないかなと思ってまして、むしろそういう人が多いのかな。なんかやりたいんだけど、でもなんか向いてないんじゃないかなと思っちゃっている。で、やっていることが全くないわけじゃないんだけど、やってみたら、なんかこう、なんていうの、プレッシャーというか、なんかうまくやらなきゃいけないとか、その、失敗したらどうしようが、どうしても出てきてしまう。でそれって僕は克服できるような気がしてまして、そのなんだ、マッチョというかね、乗り越えていかなきゃいけないんだ、国旗心だみたいなねのを、全開では言わないですけど、まあそういうのはあるとは思います。精神論ですね、それは本当に。でもその感覚とか感情みたいなもので、なんかしないとなっていうのが、いい風に入れるかどうかな感じはしますよね。でそのいい風に入れるのが一つ楽しい、感覚っていうもので、それを何度も試していって、なんだろうな、まあ僕であればその何度も試していくうちに楽しいんじゃないかなって、まあ、もしかしたら錯覚かもしれないですね。錯覚で楽しいのかなみたいなね、実は楽しくないじゃないかって分かんないですよ。楽しいと思ってるんですけどね、分かんない、真実は分かんないんで、楽しいなって思っててやってって、あ、また楽しいよ、わからないけど楽しいよ、新しいよ、楽しいよっていう感覚でやってますね。でこれはじゃあ昔からっていう、 アイデアね考えるのもそう、なんか新しいことやるっていうのが昔から好きだったのかって言ったら、まあ、正直分からなくて、それこそプログラミングとかですよね、なんかゲーム作るみたいなところが、まあ、あったんですけど、なんかそれもプログラミングに求めているのが僕の中では、まあ世の中の人は知らないですよ。だけどゲームを作るとかっていう時は結構小学校ぐらいにやってたんですけど、なんかこうやっぱり、CSS ってまあご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、何でしたっけ、カスケードスタイルシートでしたっけ、まああのウェブのね、デザインというかね、見栄えをこう装飾する技術のことだと思いますが、その CSS みたいに、文字のね色とか、なんだろう、その背景色とか、背景色じゃなくていいですね、見出しのね、装飾をすると、そのなんちゃらカラーを、じゃあなんか色をね変えると、緑にすると緑になる、緑ってあんま良くないですけど緑にする、でグリーンにするとグリーンっていう風に、単語を入れるとグリーンになりますよねみたいなね話のように、ゲームを作ってて、その時期ですよね、自分の、操作する、キャラクターの色を変える、こうプログラミングコードを変えると変わるととか、あと当時だとその、模写の感覚が多分違うんでしょうけど、そもそも、媒体として、なんていうの、フロッピーディスクみたいな話になってくるんで、あとインターネットがねない、そんなない時代なんで、ほとんどね、インターネットがないじゃなくてないですね、パソコン通信とかなんで、要はない、回線とかないので、遅いので、媒体も弱いので、あと高価なんで、なんてそれこそ聖書じゃないんですけど、雑誌のね、プログラミング雑誌のものをこう、目で見てね写す、だからプログラミングコードが載ってるわけですよ、何十行じゃないですよ、な下手したら何百行みたいな、それを間違えずに打ち込むかどうか、打てないですね。大体間違ってるんで、もしくは打ち間違いもあるし、なんだろうな、いや打ち間違いの方が多いかな、うまく動かないことがほとんどで、でもゲーム雑誌、プログラミング雑誌、ゲームイコールプログラミングみたいな感じだったんで、パソコンをやる場合ですね、ファミコンとかそういう家庭用ゲーム機じゃない話ですね、そういうのありましたね。でそういうのって、まあその思い出話それぐらいなんですけど、そういうところで思うのは、やっぱりですね、プログラミングみたいな意味で、そのいじると変わるみたいなものが面白いっていうところですよね。で、まあ趣味の延長ではありますが、その高校生の時に、まあパソコンをね、親に買ってもらって、プログラミングした買ったのかな、なんかやることないのか分かりませんが、やって、で初めてですね、その、なんだ、当時の、CD-ROM がね、CD-ROM 分かります？ CD はさすがに分かりますかね、がついてきて、雑誌にね、そういうソフトウェアを雑誌に載せるっていうのがまだありましたね。今だと頑張っても DVD で、もう今 DVD ついてるのもあるんですかね。で、そういうものに対して、なんだろう、ソフトを掲載した人には、作者にはそのソフトを、ごめんなさい、雑誌を送ってくる、だから家に雑誌を送ってこられてきたんですよね。だからね、すごいありがたいですよね。でまあ僕と同じように、まあ、学生さんももちろんいると思いますが、社会人の人とかもいると思いますが、そういうソフトウェア、作家っていうね、言葉がね、今ってなんて言うんだろう、そのあんまり言わないですよね、そのクリエイターっていうのかな、なんか開発者っていうね、ソフト開発者みたいな感じですよね。でなんかそういうのがあって、すごくね感動したというか、まあ原体験というか、よく覚えてますよ。すごい嬉しかったですね。そのなんか物をお金を、当時まあ高校1年生の全然別にアルバイトとかもねしたこともなく、お金を稼ぐって感覚も分かんなかったんですけど、何か、やってみると、ソフトウェアができて、プログラムができて、それでですね評価されると、そういうね、まあ別にお金もらったわけじゃないですけど、でもその当時でね1000円とかまあまあしますからね、高校生にとって、本がね手に入るし、あ、こうやってやってる人お金もいるんだなって、こう世界が、広がった感覚っていうのが、僕にはあった気がします。また同時にインターネットも当時やっと普及し始めてきて、 まあ、僕は高校あれば1年生ですよね、テレ放題というのがありまして、そういうサービスがあって、それで、夜な夜な電話回線をこうモデムというですね機械でつないでいたと。まあ遅いですよね。で当時僕のこれも原体験になるんですけど、なんだろう、別にその思い出話をするっていうじゃなくて、あの今話したいのは、楽しいとか、ごめんなさい、新しいことを試すことが楽しいっていうことはなんだかっていうところの話で、もうこれだけにしておきますけど、チャットですね、インターネットの、当時は IRC でしたっけ、なんかそのインターネットのこうチャット部屋のことをね、確か IRC だったかな、まあ忘れましたけど、そんな風に言っていて、自分であのチャットルームを開いて、高校生集まれみたいなね部屋を作ってて、夜な夜な、なんだろう、まあ、当時ですね、インターネットを高校生でやってるっていうところは、まあ、今でいうオタクっぽいというか、なんて言うんだろう、ですね、インターネット自体が普及してないから、なんて言うんですか、インターネットにつないで、インターネットにつないでなんかやるっていう感覚が、まずなかったですね。だから話が、だから当時同級生でインターネットにつないでなんかやってるっていう人が、まあ、めちゃくちゃ少なかったですよね。かろうじて、何人か、そういう友達がいて、でもやることってない感じですよね。ゲームも多分家庭用ゲーム機能が、まあ、プレイステーションとかの方が優れてたし、あっても、なんかその、なんていうの、その、まあ、PC が高いとか、もしくは PC 自体がない時代なんで、ほとんどね。非常にですね、そこに集まってくる、なんだろう、全国のね、全国って言ってもまあ10人もいなかったと思いますけど、そういう人たちの話をチャットでできたのがすごい、僕の中では新鮮でしたね。うん、面白かったですよ。だからで当時高校生活も別に楽しかったというか、面白くて、なんていうんですか、その、よくも悪くもそのね、もちろん実家ですけど、地元から離れられて、少しでもね、地元っていうのはそのね、小中学校とかから離れられて、すごいなんかこう開放感というか、なんかいろいろやってった方がいいんやなっていう感じで、まあ高校時代なんかいろいろチャレンジしたってことはないんですけど、あの高校生活の中でね、その学業の方でね、まあ褒められたものではないような気がしますが、ただあのプログラミングとかね、そのさっき言ったインターネットは結構ハマってやってたなっていうのはあります。だからそういうところでオンラインコミュニケーションだとか、プログラミングっていうのが、こう、まあ、型といったらどうなのか分かりませんが、独学なんで、なんかこの学んで、アウトプットするとか、コミュニケーションして、なんか試していく。あ、だからそれこそホームページを作りましたし、当時ってみんなホームページ作ったんじゃないですかね。ホームページ作って自分でね、それをなんか掲示板とか作ってなんか教えるとか、なんかよくわかんないけど、なんか自分がやりたい形でとりあえずやってみるみたいなのは、もう当時そこら辺からもずっと始まっていったような気がします。ある種プログラミングっていうのが、そのまあゲーム作りとかもそうですけど、自分のその身近なところでやれるところをやっていくと、その変化してって変わっていくみたいなのがあったような気がします。はい。でそういう、まあ、創作じゃないんだけど、なんて言うんだろう、そういう仲間がいたかっていうとですよね、その一緒になんかやる仲間がいたかっていうと、そこまでいなかったような気がします。ただ出会った人とかと一緒になんかやろうとかね、そういうのは常にあったけど、まあ正直別にそれでうまくやれたとかうまくいったっていう、もしかしたらあるんかもしれませんが、なんかあんまりこう思い出せるものがないので、一人で頑張ってるっていうよりも、なんかこう試行錯誤し続けていったっていう、まあ今でも変わんないですけどね、そんなうんいう感じは、してますね。はい。ちょっと長くなりましたけど、そういう、感覚で、まあ僕はそうやって新しいことを やってみようっていうことが、まあ型としては出てできたんじゃないかな、そういうところでやってって。で当然失敗するしうまくいかないんだけど、そういうところも含めて、なんでほら見たことかじゃなくて、楽しいし学びもあるしやってこうねっていう感覚なんですよね、きっと。だからその、まあ、リスナーのあなたから僕がどう見えるか分かりませんが、人にとっ 人によってはですね、なんかその楽しそうなことやってるねとか、よくそのいろいろできるねって思われるかもしれませんが、まさに、僕はそんな風にいろいろやっててすごいだろうとかね、いろいろやってて、まあ、楽しさはありますが、なんだろう、なんか性格っていうのでもないのかなと、まあ、むしろ性格として作られただけなんじゃないかなとも思ってます。うん、だからそれこそそういう時に親がそういうパソコン欲しいって時に買ってくれなかったりとかね、なんか入学祝いに買ってもらったのかな、なんかいろんなものです、インターネットもね、契約してくれなかったりとか、そういうなんかやりたいことを応援してくれた親ではあったというか、まあそういう親だったんですが、まだ生きてますけどねで殺しちゃダメですよ、で、なんだろうな、そういうところでチャレンジするってところは、まあ、割と押し気味だったのかもしれないですね。わかんないです。結局教育とか育て方みたいな話になってくるんで、まあ、様々な、環境があるので、それはもう一概に言えなくて、そういうのがうまくできなかったりできない環境っていうこともある方もいるんで、まあ、そういうのは恵まれてたんじゃないのかなとは思います。はい。で、まあ、今回の話はそういう意味で新しいことをやるとか試すとかチャレンジするってことは何もそのすごいことではなく、なんかこう、マインドセットになるんだけど、型として、獲得できるんじゃないかなって話なんですよね。一緒にやる仲間がいたり、もしくは、なんかいい形で、続けられるようなことがあったら、まあ、できるんじゃないのかなっていう話なんですよね。で、これは話を一回したかもしれないんですが、もう一回ね、何度もするんですけど、ごめんなさいね、前聞いてよっていう話がいた方がいたらごめんなさい。で、試せたんですよね、試せ第3ですか、本がありますと。で、この為末さんですね、あまり僕存じ上げてなかったんですけど、まあ、元陸上選手の人で、その人が「熟達論」という本を書いてますね。青い本で読み終わったんで、ちょっと共有していきたいんですけど、リンクにね、概要欄のリンクに貼っときますが、よかったらチェックしてみてください。で、これですね、まあ、本の全部のね、要約するとかないんですけど、一応ですね、為末さんの、その、まあ、アスリートとしてやってきた、第一線でやってきた人が、その学び自体どう、それを言語化されてるわけですよね。だから結構、まあ、この言い方がちょっとね、失礼かもしれませんけど、プロゲーマーのね、梅原大吾さんっていらっしゃるんですけど、その梅原バレに、言語化をしているんだなっていう。だから、僕からすると、あ、そのアスリート版の、梅原だみたいなね。まあ、プロゲーマーもアスリートっちゃアスリートですけどねだから、まあ、アスリートだなっていう感じで、思ってます。で、為末さんその本読んだことなかったんですけど、ああなるほどなと思って興味を持って読みました。で、熟達っていうのは、ね、要は学習における、そのなんだろう、達人になるみたいな話に近いかなと僕が読みました。で、最初にその遊んで、次に、まあ、遊べてか言うですね、いろいろこう探って、で、型は形の型ですね、なんだろう、血液型とかの型ですね、型で、次に見る、観察の感で、次に、心中心ですね、心でセットして、最後に空で空ですね、ゾーンに入るみたいな。まあ、なんかそのリスナーのあなたもですね、そんな感じかなと思う。要は周波リとかね、ありますよね。最初に型を守りというか守って、それを破って、最後に離れる。まあ、それも近いような気がしますね。ジョハリとかもいいのかな。まあいいや、細かい話はいいとして、最初に基礎のベーシックとのところ部分を学んで、それを応用していくためには、まずその型を得てから壊す、もしくは違うやり方をして、最後に自分なりのやり方になるみたいな、そういうの流れは変わらないかなっていうふうには、感じました。リスナーのあなたはどう思われましたかと。で、ここでですね、すごく僕にとって面白かったポイントだけを言うと、やっぱりですね、まあ一番面白いのはその型の部分だなと思ったんです。遊ぶの部分は僕自身は別にいろいろ探ることは好きなんで、そのままやってると。で、今回はその遊ぶ部分と新しいこと試すこと楽しいって部分は実はリンクっていうか、ほとんどそこなんですけど、僕としてはその型のところで書かれてた、要は今回で言うと、 新しいことを試していこう、楽しいよねっていうところが型とするならば、ちょっとメタっぽくなって申し訳ないんですけど、抽象化されてね、ちょっと入れ込んだって申し訳ないんですけど、極力分かりやすく言おうとすると、その新しいことを試すっていうのが型があります。た時に何度も何度も試していきましょうって、まあ僕も言ってますし、伝えてるかなと思うんですけど、じゃあそれで言ってるんですよ。で、じゃあ1回目うまくいきませんでした、終わりじゃなくて、1回目ダメだけど2回目3回目、少しずつやっていこうっていう時に、まさに型がいるんじゃないのかと。で、この為末さんが書かれてたんで、まあ、ぜひあの気になる方は読んでいただけたらと思うんですけど、型は2章ってことで、その型の説明されていた章で、なんかこううまくいくってか上達していく、要は型を得られる人と、まあ、そこに行かずに諦めるというかうまくいかないっていう人がまあいますと。まあ、もちろんその絶対あのうまくいくいかないっていうのは綺麗に分かれてるわけじゃなくて、うまくいかない傾向がある、もしくは諦めてしまう傾向があるっていう人に対して、あのその一個一個、要は、まあ別に陸上でもいいですし、そのピアノみたいな演奏でもいいし、でここではあのあれですね、新しいことをやろうとするっていう、まさにもうちょっと抽象化した話ですけど、何かをやろうとした時に、まあ例えば僕の話でいくと、まあうまくいかなかった例でいくと、そのスケッチですね、絵を日常的に描いて、あの観察していこうみたいなことを、まあ、去年じゃないね、一昨年ですね確か、やってて、うまくそれは習得はできなかったんですけど、なんかちょっとだけそのなんだろうな、絵を描くとかなんか落書きみたいなことをすることには、別にそこまで抵抗は、なくなりつつあるみたいなね、うん、感じなんですよね。でもまああのやろうとして、今ほとんど書いてないので、そのなんか毎日書くとか週に何回書くとかないんで、まあそれはあのうまくいってないなって話なんですね。でそういう例えばスケッチを、学びますとか、何かをこう得ていこうっていう時に、まあ新しいことじゃないですか、あの僕にとってスケッチは新しかったんですけど、その時に、じゃあ例えば、なんか課題みたいなのがあって、こう目の前にコップがありますと、うん、でそのコップを模写っていうか、まあスケッチしてコップの型を取るってことをやるわけです。そうした時にうまくいったから、あできたとかってあるじゃないですか、演奏でもね、ピアノの演奏とかでもいいですけど、でも、うまくいかなかった時に、うまくいかなかったと、なんか見本と違うなみたいな思って、あのがっかりする。でまさに分かりやすく言うと、スケッチにおいてだったら、コップをうまく描いた時にうまくいったっていう、そのポジティブな刺激というかがあるわけですね。でもう一方で、あうまく描けなかったっていうネガティブなものが、まあうまく描けなかったじゃなくても、なんて言うんだろう、その 見たものをこうなんだろう、読み取るというか、あの頭にイメージしてとか、もしくは今目の前にないものを、まあ、スケッチじゃないですけどね、その前、過去見たものを、その映像というか絵からスケッチするみたいなものがあると思いますし、あのいろいろあると思います、技術としてね、なんだろう、その鉛筆の使い方とか、まあ様々です。でそこでですね、まあ為末さんっていう人が言われてるのは、一個一個その一喜一憂すると、反応の大きさってことを使ってて、これは僕に今までなかった考え方だったんですね。つまり反応の大きさっていうのは、そのスケッチでうまく絵を描けた、コップがうまく描けましたよっていうのが、刺激がポジティブ、それがうまく描けなかったのがネガティブ、この大きさ自体が大きい。でここで僕は例えばですけど、その数字の意味はないんですけど、例えば、うまく描けたから、プラス1ポイントみたいなね感じで、ネガティブで、うまく描けなかったからマイナス1みたいな、わかります？ここでプラス1とかマイナス1の、なんていうんだ、その、数字の意味はあまりな、数字の意味はほとんどなくて、大きさっていうことで、1だから絶対値って1じゃないですか。だから数直線上って考えても何でもいいんですけど、 1ってことは変わらないですね。プラス1かマイナス1か。だから例えばこれがプラス5だったらプラス5マイナス5、1回で得る、刺激の大きさ、反応の大きさか、ごめんなさいね、が、大きいか小さいかっていうことがポイントなんですね。でここで1の人は小さい、 プラス1かマイナス1。1が小さいわけです。で、諦めるがちな人はこれが大きい。まあ、例えば、わかりやすく言うと100にしましょう。プラス100かマイナス100。わかります？つまり、絶対値で言えば1、もしくは絶対値で言えば100の大きさが違いますよね。つまり、その、振れ幅が大きいっていう感じですか。例えば、スケッチでうまくいったよねっていう1。でも、プラス1ですね。うまくいかなかったよ、マイナス1。じゃあ次の日とか、もしくは次のね、コップじゃなくて、じゃあ、何がいいんだろう、こう、これなんだ、ディスプレイか。ディスプレイみたいなものを書いて、とか、本とかでもいいし、その、スケッチするわけですね、キーボードとかね。で、書けた、あ、プラス1。あ、うまくいかなかった、マイナス1。あ、次もうまくいかなかった、マイナス1。そう、わかります？そういう感じの連続になるじゃないですか。マイナス1、プラス1、プラス1、マイナス、まあその前後です。でもこれはですね、プラス100、もしくはマイナス100の、絶対値で言えば反応の大きさが100の人っていうのは、コップがうまくかけた100、すごい跳ね上がるんですよね。あ、かけなかった、マイナス100って。一気に下がる。まあその、なんだろうな。血糖値が急激に急上昇して下がるんで、また食べたくなるみたいな。体内のメカニズムじゃないですけど、それによって何が起きるかっていうと、なんていう、急降下するので、諦めちゃうんですね、そのタイミングで。どういうことかっていうと、諦めるタイミングっていうのは、これも、田辺先生書いてるんですが、うまくいったプラス1プラス100、スケッチがコップが、うまく書けた時に、あ、うまくいったらやめようっていう人はいないわけですね。わかります？サッカーとかで例えばリフティングってことをやってて、バスケットで、ね、フリースローみたいなゴールやって、あ、ゴールも、ゴールポストに、ゴールポストで合ってます、ゴールリングにシュートして入るじゃないですか。で、あ、うまくいった、やめようっていうのは、まあ、ちょっと疲れてたらとかは知りませんけど、うまくいってる時にやめる人はあんまりいなくて、ちょっと全然シュート入らない、もうやめようとか、スケッチしてるんだけどなんか全然上達しないように思うわとか、他の人うまいなっていう、その 差を見せつけられてやめるとかね、そういうネガティブの方に引っ張られた時にやめがちっていうことなんですよね。そう、面白くないですか、その話。だからマイナス1でやめる、もしくはマイナス100でやめるっていうところなんですけど、あの、その反応の大きさがまさにポイントってことで、1の人はじゃあその何て言うんですか、すごい嬉しいとかはないんだけど、すごい悲しいがないわけですよね。嫌だ。で、プラス100マイナス100の人はめちゃくちゃすごいと思うんだけど、でも一方でめちゃくちゃ落ち込むんです。で、世の中って、その、なんだろう、その物事に対して、すごい感動するとか、もしくは、うまくいったからすごいって思いたいっていう人は、リスナーのあなたがどうかは分かりませんけど、いらっしゃると思うんですよ。本読んで感動したい、映画を見て、心を揺さぶられたい、なんだろうな、まあ、今新生活始まってなんか不安だけど、その仕事で、言われたことを達成して喜びたい、すごいわかるんですよ。だけどですよ、多分僕の中ではこの反応の大きさっていうのは、まあ、実は期待値っていうふうにも言い換えられると思ってまして、期待値がめちゃくちゃ高い人って、あの、実際にやった時に、なんだろうな、まあ、期待値とはちょっと違うんですよね、実際はね。だけど近いなと思ってて、期待値が高いと、めちゃくちゃ高いと、だからやると、ものすごい、なんかその、それこそ幸せになれるとか、今の、状況を一発で逆転してくれるようなもの、まあ僕はあんまり好きじゃないですけど、高すぎるってやつですね、期待してしまうと。だけど実際はそうですね、そんなにいい感じで、一発逆転みたいなのまでないわけですよ、実際はね。だから、そんなものかと、じゃあ違うなと、で諦めるでしょ。要は期待値が高いがゆえに、高すぎるがゆえに、大体のものはそこまで期待通りにならないので、まあそうですよね、理屈ではそうじゃないですか、確率的にそんな風にうまくいかないですよね。だから諦める、これもネガティブな方向に触れて、あ、期待になる通りにならないもんだなってなって、期待値が高すぎるっていうその修正が入らない限り、それはすぐ挫折するというか、期待値高すぎ問題ってことになって終わっていくのかなっていうのと似ているような気がします。で、ここで重要な指摘は、じゃあそのプラス1とかマイナス100とか、プラス100とかマイナス1とかね、なんかいろいろ言ってますけど、その反応の大きさは変えられないのか。つまり、プラス100にして マイナス1にできないかっていうふうに考えられる方もいると思うんですよ。つまりプラス方向にはすごく、引っ張りというか上昇させて、マイナスのところは減らす、まあ、それもできるかもしれません。ただ一応この、為末さん的にはこの反応の大きさはメカニズム的にはもう、科学的な話ではないとは思いますが、まあ、感覚的な話ではあると思いますけど、変わらないんだと。つまり、ポジティブに得るものと大きさっていうのは結局その、学びの型みたいなところでいくと、同じ同程度かなっていうようなことを、まあ、書かれてたって僕は解釈してまして、だからさっきの話で1プラス1だから絶対値で決まっちゃうんですね。1だったらプラス1かマイナス1かどちらかの幅でしかない。プラス100の人はマイナス100だから100の幅でいくと、なんでそのプラス100でポジティブな方だけ得てマイナスの方だけ下げるってことはなかなか、まあ、しづらいで、まあ、ただ、まあ、そこまでないかなっていうのも僕も思うので、なんだろう、ポジティブな部分を評価してネガティブなところで落ちるところを、まあ、あまり気にせずに、じゃあ、次をやろうって、要はその浸らないって感じですよね。ネガティブな方に浸らずに、あ、ダメなんダメなんだっていう風にすると本当にダメみたいになるんで、そこはちょっと、スーパーマリオじゃないですけど B ダッシュじゃないけどさっと、抜けるとか、もしくは次の一手をやることで、まあ、忘れるとかもありかと思います、うん、忘れるっていうか、気にしすぎない、うん、あることを失敗していることとかは別に隠せないし、自分の中で認識してその刺激として得る、それが多分反応の大きさとしては変えられないっていうことなんじゃないかなと思います。でただそれを同程度の、レベルとか、反応の大きさが大きすぎる、要は100、1じゃなくて100みたいな風にしておくと、プラスの方はいいんですよね。あ、めちゃくちゃうまくいったじゃん、いいじゃんっていう風に。でもそのポジティブな方だけ持っていけるっていう人はそもそもできるからいいじゃないですか、うん、だから多くの人というかその諦めてしまうというか新しいことをやって型を選ぼうとするところでのポイントとして、反応の大きさが大きい、つまりネガティブな方向の話で、時に、あ、ダメなんだなと、もう全然ダメだなと思っちゃうってことですよね。実際はそうでなくてもですよ、うん、実際はそうでもなくてもその人が、諦めがちな人が、あ、このこんな感じで自分はスケッチでコップはうまく描けないからダメなんだと思いやすいって感じですか、実際の話ですると。確かにこれはあるんじゃないのかなと思います。だから、まあ、僕の学びとしては期待値の話しましたが、要は期待しないんですよね。その型のところとかはもう型を得てしまって、あとはもういいと。だから新しいことを試すことが楽しいっていうようなことを型を学んでいる人が、リサのあなたでいらっしゃいましたら、その人はその期待値は多分僕もそうなんですけどあまり高くないんです。ただこれは高騰になります。高騰っていうかふわっとしてるんですけど、期待値が全くゼロだったらやらないと思うんです。なんか楽しそうがないから。だから楽しそう程度の期待値はある。だがしかしそれはそのさっきの反応の大きさで言えばそこまで高くないものを設定する。で、物事っていうのはその何ていうの、その新しいことをスケッチね、今例えばコップを描き回す時にだからあんまりうまく描けないわけですよね。うまく描けないかはその人のレベルによるんだけど、その人の今のレベルよりうまく描こうとすると描けないみたいな話です。でそうなると、マイナスになるじゃないですか。あ、描けないな、マイナスってなる時にマイナス100とかにならないためには、まあ、こんなものかなっていうような、ある種の諦めがある。でもある程度そのね、僕も一応そのスケッチで、ね、60秒スケッチだったかなんかやつやってったら、前よりはさすがに型を取れるようになったなと思ったことがあるので、それはそれで良かったわけです。でそういう形でプラスの方で評価してマイナスの方向ですよね、時に、ダメなんだなって思って、やめてしまわない。まあ、なんでそのスケッチの方をやめたかは単に僕がうまく続かなかっただけなんで、あんまり例としては良くないんですけど、いや、でもそれだけに、それで、新しいことをやめるっていうと別にそうでもなくて、なんか面白そうだなとか、なんだろうこれっていうのはどんどん調べてやるし試すしっていうのがあるので、結局そこで、期待しすぎると、 できないし、期待しないと動けないので、いい感じの期待値調整が入り、実際にやるときに、多くの場合はうまくいくプラスの方向をなかなか取れずにマイナスの方向が多いから、嫌になりますね。最初にマイナス100マイナス100とかになってくると、なんかあ今みたいなマイナスだよ。で、型を得るときって、多分その、なんてその数値の評価みたいなもので、それこそ自分のテンションだとするじゃないですか。プラスマイナスが、マイナス100マイナス100マイナス100とかで、マイナス300だからもうダメだみたいな風に、あのスタートアップじゃないですけど、最初にすごいこう J カーブっていうので赤字になってね、そして最後にあの最後というかどんどんあの上げて一気に回収するみたいなものがありますが、それはちょっと刺激が強すぎるわけですよね。じゃあスケッチをするために、なんかこう全財産を投げ打って、俺はこれでやるんだと、なんかそういう排水の陣とか好きな人いらっしゃるかもしれないですけど、まあ、あんまりうまくいかないですよね。プレッシャーが強すぎる。で、それでうまくいった人っていうのもいるかもしれないけど、まあ、生存者バイアスみたいなのもありますから、まあそんなもんもあるかなぐらいがいいかなと思います。それじゃなきゃできないっていうのもちょっと乱暴だし、それが絶対できないとも思わないので、人次第だろうかなとは思ってます。で、まあ、そういう中で、いい形で、反応の大きさですよね。ここでは期待値を調整していって、その型自体は、あと為末さんも言ってる型自体を学ぶのはあまり面白くないというか、型なんでもうそういう、あ、こういうフォームなんだなとか、こういうものなんだなっていう、そのなんか要は社会のルールというか、その技能のなんかものであって、あまり深い意味はない感じなんですよ。だからそれこそ、僕の解釈では意味がないと言ったら怒られますけど、それが型を得てる時って面白さってあんまないんですよね、きっとね。例えばプログラミングコードで、そのなんか例えばよくあるのが、プログラミングの世界であるのが、最初に変数を宣言するっていう概念がある。今は変数宣言しないやつもあるかもしれないですけど、で、変数は宣言って何みたいになって、その意味が分からなくて、よくあるのがおまじないですよってことで、呪文のようになんか唱えておくといいですよみたいなことをで突破させて、初心者とか初学者の人に説明するプログラミング入門書っていうのは、まあ、怒りもいっぱいあると思うし、今もそういうものだと思うんですけど、どうですかっていうところありますけど、それは説明の仕方です。だからその呪文とかおまじないですっていうふうに言った時に、なんでそんなふうに言うんですか、なんでそんなものがあるんですかって時に、いや、こういうふうな理屈はあるんだけど、まあ、今言ってもちょっと混乱するんでとかね、があると。で、そういうのがなんか細かい気になるから進めないっていうのも分かるんですよ。分かるんですけど、今考えてもあまり意味ないんですよね。型として得てから、またその詰めてくださいっていう指導者、もしくはその教え方に対して、反論がある、もしくは反発がある人は、多分型をなかなか得られないと思うんですよ。このあたりの説明は伝わってますか？つまりその指導とか何か学ぶコンテンツに対して突っ込むっていうのは、まあ、非常に素晴らしいと思うんですよ、批判的にね。でも何かを学ぶとか時に、型とか特に基礎ですよね、この今基礎を学ぼうっていう時の話ですね、もしくはやり方を学ぶ時に、基礎的な話ですね、それって意味あるんですかみたいなことを無邪気に聞くとかはありだと思います。ただそれが度が過ぎると、その型ってやっぱコピーであり、その無意識化する、意識がしているのも無意識化するものであるに、まあ、自転車であったらペダルを回すとか、そういうのってなんか意味あるんですかとか言われても、いや回せよみたいな、わかります？その意味を求めるのはいいんだけど、型として得た後じゃないと、その今その突っ込んでるのはあんまり意味ないよねって、じゃあ回せるようになりましょうねみたいなところになっていくわけですね。でこれもまあなかなか難しい話で、そんな、考えるなと思考停止で、まあ、やること言われたらやれよみたいなのも、でやり続けると今度考えない人になりますからね。だからあくまでも何かを学ぶ時のその、いろいろ探索してった時に型として、まず、整えるですよね。まずその形をね、こういう基礎動作みたいなのを無意識化するっていう意味で、ね、意味はある。ごめんなさい。無意識化するっていうことでっていうところです。はい。話としてね。なんで、これが世の中の全部世界の法則として、みんな何も考えずになんか手を動かしてるだけですとか、仕事をそうやってやってますっていうのでは、もちろんないと思いますね。そこだけは、ご理解というか。 留意というか気をつけてください。まあでもまあ話としてはすごくシンプルでして、まとめますと、その新しいこととか、試すとかっていうことは、まあ億劫とかね、なんか先天的なものじゃないのかっていう話でいくと、まあそういう部分もあるんでしょう。ただそれはなんか最低5割というか、あ、ごめんなさい、頑張って5割で半分ぐらいじゃないかなと。残りの半分は後天的に学べるんじゃないかと。そういう環境がなかっただけっていう人も多いんじゃないのかなと思ってます。僕のね、勝手な考え方です。だからこそ、そのまあ今回為末さんですね、熟達論っていうところから出てきた、型ですね、まさに学びの型の部分で出てくる反応の大きさですね。まあ要は期待値です。期待値が、大きすぎると、なんだろうな、期待値じゃないのかまあ僕は期待値の話に持ってきましたけど、正確に言うと反応の大きさっていうのが、大きすぎると、なんだろう、その型を得るときには、なかなか、刺激が強すぎて特にネガティブの方にうまくいかなかったときに諦めちゃうよねっていう話なんですよね。っていう意味で、まあその型を学ぶところで、まあまるっとね、あまり考えずに、まあ、コピーしてしまって、コピーした上でどうなんだろうねっていう風なのが多分コツなんじゃないのかなと思ったりします。だから新しいことを試すっていう意味の型が身についてる人は、多分これをやったら何か意味があるんだろうとか、失敗した時にすごくこうネガティブになって落ち込んで、もうダメだっていうようにならないようにしてるんじゃないのかなと思います。そのやり方は様々あると思いますけど、まあ例えばその気にしないようにするって言っても、いや気にしてしまうんですよって言ったら、じゃあもう別の新しいことをやって、最初の新しいことをやってて落ち込むんだったら別の新しいことやってカバーするとかね、まあそれはいろいろあると思いますっていうふうにやっていくと、まあいいんじゃないのかなっていう話ですね。だから僕もその新しいことを学ぶということに対して、まあ、抵抗がないし、やろうとするんですけど、でもそもそもこれは、まあ、メタ的にですけどね、そもそもなんで今回お話ししようとしたかっていうと、まあ、これは、技術の話なんじゃないのかな、環境なんじゃないのかな、だからこそ、まあ、自分でですね、作れる、そういうようなものはやっていける。だからそれがですね、なんかそういうコミュニティとかね、教えてくれる人がいたりとか、友人とかそういうね、関係性がある人と一緒にやるのがいいのか、まあ、分かりませんが、あなたなりですね、リスナーのあなたなりのその学び方みたいなのがあって、それも、まあ、もっと言えば新しいことを試すっていうのがどういう感じでやるとその人に最適か、もしくはハマるかは多分いろいろあると思うんです。だからそれは探っていただくと。で、仕送りに無理に結びつけるなら、仕事作りのやり方も、まあ、様々ですね。いろんな人のやり方にあって、まずはこうやってみるみたいな。まずは話してみる。まずは誰か書いてみるとか。まずはもうプロタイプ作っちゃうとか。もしくは、そういうのがあったらっていうことで、なんだろうな、その、世の中にあるもので代替できないかですね。プリコラージュ。要は、企業仕事。そうですね。ありもので作るみたいな話ですよね。だから、それこそノーコードみたいなもの作ってもいいし、じゃなくて世の中にある、なんだろう、そのエクセルとか自分が作れるツールで作ってもいいし、ツールで作らなくてもその継ぎはぎでもいいから、なんかやってみてもいいしね、紙に書いてもいいですしね、やり方自由ですよね。だから自由っていうか、そのアイデア次第なんで、それをまあ試していくというのがまあいいんじゃないかなっていうところになります。ぜひですね、なんだろう、学ぶって面白いなとか、新しいことをやることで、何か得られる、みたいな、まあ、原体験の話ではないんですけど、まあ、僕も話もしましたが、少しでもですね、この新生活にとって、なんかチャレンジするということは、なんだろうな、自体がですね、まあ、僕はめちゃくちゃ面白いと思ってまして、過小評価ですよね、新しいことをやることに対してそんな意味ないよっていうふうにもしかしたら思ってしまう方も、もう2日目新生活2日でね、なんかコピー取りやらせられてるとか、現場によってはね、まずは工場のラインだって言って研修とか、研修生活か今のところ、が多いって思って、何これの、こんなことやって意味あるのって、電話の取り方とかやるんですかね、研修ね、まあ、別にいいけど、そういうのを一応型を得とくと、そのお世話になりますみたいな言葉も別にね、目くじら立てないくていいと思うんですけどね、まあ分かんないです、 正解とか不正解とかないんですが、まあ、とりあえず新しいことをやっていくってことはその学びが最初は刺激が強いから、楽しいと、まあ、ただうまくいかないことも多い。でその時にあまりこうネガティブに引っ張られずに、なんだろうな、どうしてたらいいかみたいな風な、まあ、これは本当に精神論になっちゃうんですけど、やっていくといいんじゃないかなという話になります。今回は以上となります。四国リラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。